いいですか。ルカの福音書第18章9節から14節までをお読みしたいと思います。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。私はこの聖書の箇所から、予防は治療に勝る、こういうテーマでメッセージをさせていただきたいと思います。今年は元日から能登半島で大きな地震が起こりました。そしてご存知のように多くの犠牲者が出ました。また家々も破壊されております。雪が降る真冬のこのただ中で、救援復興活動が現在も必死に行われております。私たちは本当に心を痛めております。阪神大震災を味わった関西、私たちは一言ではありません。不幸にも被害を受けられた方々に、私たちは心からお見舞いを申し上げたいと思います。これは皆さん、人災ではなく自然による天災による被害ですね。ところで、昨年12月、明らかに人災と言われる不正事件が発覚いたしました。もう皆さんご存知だと思いますが、ダイハツ工業の品質不正問題です。車が市場に出る前の段階、つまり会社で製造段階において、法規に定められた衝突試験の手順方法が決められていまして、そのテストをするんですけど、そこに不正があったんです。で、私はあえてこのダイハツという名前を出したのは、もうすでに皆さんが周知の事実であるからです。そしてこれは大きな問題であるからです。12月20日です。ダイハツの会社は174件の不正があったと発表しました。そして国内外の64車種、エンジン3種類の試験で全て不正が行われていた。そうです。そのライン、正しい、通過するライン、超えていないのに正しいという報告を政府に出していたんです。皆さん、ところがこの古い不正行為が1989年からもうあったことが判明したんです。車は安全性が求められますよ。ですから、この前国交省がテストしたところによるとですね、ボンと車を衝突、時速何十キロで走った車をボンと当てるとですね、まずこのセーフティーの、なんていうか、風船のようなボーンと出る、あれが飛んでくるんですね。と同時にですね、全部のドアがバッと自動ロックされちゃう。つまりこれは許されないんだそうです。だから救出できなくなるんですよ。ですからそれはロックされたらいけない。でもロックされたんですよね。もう許されない行為、こういうことは。ですから今年に入って国交省が改善命令を出しましたけど、新たに立ち入り検査をしましたら、なんと加えて14件不正がまた見つかったということです。皆さん、会社側はこれで国内のすべての工場、大阪府、京都府、滋賀県、大分県会社のその生産をストップするんだと。ストップするということはですね、国内のそのいろんな仕入れ先、これが423社あるんですよ。その会社全部影響を受けるんですよ。ダイエスクの売り上げは依存度が 10% 以上が会社のこの47社の中で34社が占められて、それは中小企業なんです。経済的損失はどれほど大きなものであっただろうか。働いている従業員にみんな家族がありますよ。生活がかかってる。でも工場は仕事をすることをストップ、今なってるんですね。多数の会社、関連会社がもう計り知れない影響を受けたと報じられています。ダイハツは 軽自動車シェアランキング17年連続1位。皆さん17年間連続1位を歌ってきたんです。今回の問題の最大の問題は会社のおごり、高慢から来る傲慢に原因があったと言われています。17年間も連続1位でずっと来るとですね、高ぶりの思いがやはり出てきましたね。傲慢の方向に向かい始めると、もう皆さん横からの声は聞こえないんです。入らないんです。警告してくれる相談相手もいないんです。言っても無駄だと思ってしまう。今回の不正事件は昨年始まったのではないんです。30年以上も前からありました。私は知らなくしてダイハツに乗ってたんです。30年間。皆さん、この発覚は内部告発からです。つまり従業員の良心が傷んだんでしょうね。人には良心が与えられてるんですよ。皆さん、傲慢というこの問題、いつの時代にもあります。聖書の中にも実は傲慢な思いを持つ人のストーリーが出てまいります。今日はそのストーリーから私たちの人生について考えてみたいと思います。お手元のレジュメ参考にしてください。2つのポイントをからからします。まず第一、それは2人の異なる祈りの人。先ほどお読みしました聖書の箇所、ルカの福音書18章9節、このように書かれています。自分は正しいと確信して他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。10節、2人の人が祈るために宮に登っていった。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であった。皆さん、2人の人が宮に登っていた。当時約2000年ほど前です。エルサレムの都の中心に神殿、宮がありました。ユダヤ人たちは常にそこに登っていって、そしてお祈りをし、神様の礼拝を捧げていました。したがってこの令和は、それを聞いたユダヤ人にとっては大変分かりやすいメッセージでありました。2人の共通点、それは宮に登っていってお祈りをするということでありました。その意味で2人とも宮に登ったことは幸いでありました。なぜなら宮は神様の前に出て、そして自分に向き合う場所であるからです。しかしその2人には違いがありました。2人の違いはどういう違いだったんでしょうか。まず宗教人パリサイ人を考えてみましょう。11節を読みします。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。12節、私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。皆さん、パリサイ人、これは何者かと皆さん思われるかもしれません。彼らはユダヤ教の中の一派です。当時最大勢力を持っていた一派でありまして、ここにはサドカイ派だとかエッセネ派とかいろんなグループがあったんですけど、一番強かったのが当時はパリサイ派というグループでありました。この人々は旧約聖書の教え、モーセの律法、ごめんなさい、十戒を中心として、それを守るように、しっかり守るように厳しく人々に、ユダヤ人たちに教えていたんですね。ですからイスラエルの社会では権威を握る最大宗教グループでありました。それは宗教界のことでありますけれども、政治の世界では皆さん、今でいう派閥と言えましょう。日本も派閥で今大問題が起こっていますよね。パリサイ派は当時は宗教界でしたけど、この宗教界と政治の世界はイスラエルは一つなんです。宗教界を握るのが実は政治の権威を握っているんです。今のシャス党です。ですからシャス党が右に行くか左に行くかによって首相が決まる。これがイスラエルです。これだけの力がこの宗教党であるものが持って。ですから当時、もう2000年前ですよ。パリサイ人は非常に力を持ってたんです。ですからイエス様が来られた時に、ガリラヤという地方イエス様が活躍された。これ今でも車で5時間6時間かかるんです、走って。当時ですから丸1日以上かかるんですよね。わざわざエルサレムからこのパリサイ人の役人たち、偉い学者たち、宗教人たちがですね、わざわざガリラヤまで来て、イエスの語る言葉、イエスが行っている技、 いろんなことをチェックしに来たんです。調べに来たんですね。それが新約聖書のあちらこちらに書かれておりますね。で、そういう人がパリサイ人で、しかもこのイエス様が例え話で語られたのがそのパリサイ人です。その祈りの中で皆さん、パリサイ人の主張、言わんとしていることが出ております。3つあります。あ、4つあります、ごめんなさい。1つは、自分は奪い取るものではない。奪い取る、これ刑事上私は何も悪いことしてないって言います。人のものを取ったり盗んだりすることはしない。2番目、不正を行うものでもない。これは倫理面ですよね。倫理面で私は不正を行うものではない。3番目、勧誘するものでもない。これは道徳面ですよ、道徳面。4番目、修繕人のようではない。これは他人と比較して、A さんに比べて B さんに比べて私はこんなことしてませんよ、もっともっとマシですよ、こういう主張をこのパリサイ人たちは、パリサイ人はしたのですね。したがってこの宗教人パリサイ人は自分は正しいと譲らなかったんです。いわゆる自分を見ない、認めないと言いましょうか。これが皆さん、傲慢高慢の姿なんです。先ほどお話ししました大発の問題もそこにありました。傲慢高慢になった時に不正も認めない。それで皆さん30年間もずっと来たんです。今私たち考えると、なんでそんなひどいことをしたんだろうか。でも皆さん、従業員の職員の人の良心は傷んだんでしょう。内部告発でこれが表に出ることになったんです。そうです。もし文字通り皆さん、このパリサイ人の祈りの内容をこのまま4点受け止めるならば、彼は実に立派な人です。人格者ですよ。パーフェクト、完全な人ですよ。皆さん、そんな人いますか。私たちの周りにそんな立派な人いるでしょうか。皆さん、私は知りません。今の時代も自分が正しい、不正を行っていないという人は多くいます。そうです。自分はやるべきことをやっているし、そして自分には何よりも宗教心がある、そして慈善的な奉仕もしている、10分の1を神様に捧げて、貧しい人、困っている人に私は捧げているんだ、そういうふうに考える人結構多くいますね。皆さん、それが宗教人パリサイ人の祈りの姿でありました。もう一人の祈りの人、それは主税人と聖書は言っています。18章13節こう書いてます。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、罪人の私を憐れんでください。皆さん、この主税人が祈った祈りは、実は彼の主張が出てるんです。先ほどパリサイ人の祈りには彼の主張が出てましたね。同じように主税人の祈りには彼の主張が出てました。主税人とは当時嫌われた者、悪人と考えられていたんです。どういう人だったんでしょうか。当時のイスラエルはローマ帝国の統治下に置かれておりました。そしてローマ帝国は巨大な権力を持っていました。皆さん、ヨーロッパの全土です。ヨーロッパのほとんど全土を牛耳って、しかもパレスチナの地方までですね、全部手中に握っていたんです。ですからこのローマ帝国は長年続いたんですね。ところがこのローマ帝国は国を維持するために税金を徴収するために人頭税、人の頭の税、こういう制度を取っていたんです。この人頭税というのはどういうことかというと、ユダヤ人に対して一定金額の税金が課せられました。それをローマ帝国に納税しなさい、納めなさいということが義務で決められたんですね。で、このいわゆる税金を取り立てる人を同じユダヤ人を使ったんです。これが賢いですね。悪賢いと言いましょうか。ローマ人はローマ人が取り立てるんだから、ユダヤ人同胞からその税金を取り立って、で、この取り立てる人が主税人なんです。で、主税人はそのユダヤ人同胞から税金を取るんですけれども、自分が生活するためにそこに上乗せしたわけです。仮に3万円 A さんから取る、5000円乗せる、1万円乗せる、いや、もっともっと乗せていく、その乗せた分を全部ポケットに自分の胸に入れていったわけですよ。ですから、そのことが分かっていた 同胞ユダヤ人たちはこの主税人に対して良い感情を持ってませんよ。当然ですよね。そうです。ローマ帝国は、ローマの国はユダヤ人からの税金徴収に同じユダヤ人たちを使った。ですから主税人はローマ帝国の手先だと、こういうふうに考えられて同胞からは嫌われていたんです。これが主税人です。ですから宮に登ってお祈りをした二人のパリサイ人と主税人、全く違う立場にはお分かりになったでしょう。で、この主税人が祈った祈りに注目してください。もう一度お読みしたいと思います。13節です。一方、13節出してください。13節出してください、はい、一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。ここにね、目を天に向けようともせず、つまり彼は分かってたんだ、自分がどんなものであるか。そしてその次の文章で、皆さん、自分の胸を叩いて、神様、罪人の私を憐れんでください。自分を認めていましたね。罪人である、悪いことをしている、彼は分かっていたんだ。一方パリサイ人は悪いことしてないと言いましたよ。私は何も悪いことしてないと、このパリサイ人は言いましたね。つまり主税人は自分の誠の姿が分かっていた。彼は同胞から不正に税金を取り立てて、両親に呵責があったのでしょう。両親が責められたんでしょう。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちはある意味で本当に自分の姿を私たちは知っているでしょうか。自分は何者なのか、自分はどんな存在なのか。もちろんこの主税人のような不正な行いはしていないかもしれない、税金も取り立てていないかもしれない。しかし私は日常の生活で心が痛むことはないでしょうか。彼は、いわゆる主税人は遠く離れて立ちと書いてあるんですよ。遠く離れて立ち、近く行けない。日本語の表現で、皆さん、もう顔を合わせないという表現、合わせられないという表現がありますよね。何か負債があるんですよ。責められて、だからとてもとてもその人の前に出ることができない。そうです。遠く離れて立つということは、彼は財政感があったんですよね。そして目を天に向けようともせず、天は神様がおられるということを解釈して、神様の方に向けることもできなかった。でも彼は宮に神殿に登っていた、お祈りするために。ここです、皆さん。私たちの内側には、いや、どれだけ神がいないと言っても、神を思う心が私たちの内側にあると旧約聖書は語っています。そうです。ですから皆さん、宗教がない、信仰心がない国は世界にどこ行ってもないんです。私はミクロネシア行きましたよ。ミクロネシアの伝道行ってです、このミクロネシアはですね、3000以上の小さな島々があるんですけど、その島々にアバイという小屋がありました。このアバイで漁師の人たちは一泊して、そこ泊まってから翌日漁に行くんですね。それで高床式の小屋になってまして、2メートルか2メートル半ぐらいですよね。そのところまた集会場になってます。今ミクロネシアのほとんどはキリスト教国になってますから、どこに行っても教会があります。そのアバイというこの小屋で集会をするんです。私もそこ行ってメッセージしたんです。パッと見たら、皆さん、両脇に頭蓋骨が並んでるんですよ。えって、その酋長が言ってました。私たち先祖は人の首を刈っていた、首刈り族だった。でも聖書の御言葉が入って、その習慣は一切やめました、ありませんと言って、彼らはイエス様に会って全く違う人になったことを証ししてくれたんですね。そして彼らは一泊そこにして、男の人たちが、そして翌朝早くこの寮に出ていく、そういう生活を送っているのをしました。あのミクロネシア、ほとんどの人が、今は教育がありますけど、昔は教育なかったんです。本当に純粋な人々はとても多かったですね。でも宗教心はあったんです。宗教心はある。ですから、さまざまな偶像の神々が、昔から言い伝われた神々があったわけです。そうです。ですから、目を天に向けようともせずとありますけども、人の心には永遠を思う思い、神様を思う思いというのはあるのです。ですから良心の呵責も起こってくるのであります。3番目、神様、罪人の私を憐れんでください。皆さん、そんな私、本当に罪ある私、 神様の前に立つことができないような恥ずかしい私、もう神様が憐れんでくださるしか助かる道はない、その告白ですよ。この主税人はこのように告白いたしました。皆さん、イエス様はこのようにこれを例えで話されたんです。二人の異なる人を例に挙げられました。そこでイエス様の評価を見てみたいんです。これが第二のポイントであります。イエス様は14節こう言いました。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。皆さん、これは分かってる。高くする者は皆さん低くされ、自分を低くする者は高くされる。でもなかなかできないですね。自分が評価されること、認められること、私たちはみんな願っているからですよ。でも神様は全部お見通しなんです。お見通しということは裸なんですよ。裸ということは背伸びしようが何しようが全部分かってしまうということ。私たちは神様を目で見ることができません、肉眼で。ですから私たちは神はいないなんて平気で言うんです。そうではない。神様は世界をお作りになられ、そして今も支配しておられるから、もっともっと崇高なお方です。私たちの心に語りかけてくださることは、ことができるお方です。このイエス様の視点違ってました。自分を神様の前に低くするものは高くされるんだ、こう教えられたんです。イエス様の視点は違っていましたね。それは祝福の原則なんです。皆さん、私たちも神様の前で自分を低くするもの、謙遜なもの、その人はやはり社会においても評価を受けます。そうでしょ。偉そうな態度をとって大手を振ってあるならば、皆さん人々は尊敬するでしょうか。尊敬はあまりないでしょう。そうですね。人間は物事がスムースに流れると高慢になってしまい、また傲慢になっていくんです。立ち止まらない。そして他人の忠告にも耳を貸さなくなってしまう。そこに大きな危険性、落とし穴があるんです。ですから皆さん、私たちは忠告に耳を傾けるということ大切ですね。お友達、友人、一言言ってくれる友達がいること、しかも痛いことを言ってくれる友達、この人がいなければ、皆さん、自分、人間は高慢になってしまうんです。でも、皆さん、ダイハツの事件がその通りです。もう一人舞台になってしまった。でもそのツケはとっても大きなものになりました。私たちも同じことが言えます。話変わりますけど、皆さん、失敗、人間にあります。みんな失敗します。失敗しない人は誰もいないでしょう。この失敗ばかりを集めて研究している失敗学というのがあるんです。え、そんな学もあるのって皆さん思われるかもしれませんけど、専門家の先生がいるんです。失敗学、この失敗の原因を突き詰める研究をしていらっしゃるんですね。で、その本も出てます。私読みました。面白いですね。そこを読むとですね、失敗知識データベースという調査記録が出てるんですよ。そして大きく考えて失敗の原因には大別してですね、三つ理由があるというんです。一つは人間的原因によるミスです。いわゆるヒューマンエラーと呼ばれるものですね。人間的な原因でミスが起こる。二番目、もう設計の段階でミスが起こる。これ二番目。三番目、組織の問題によるミスと。大きく分けてこの三つのこの問題があって、これがですね、失敗の大きな原因になると。で、興味深いことは、その専門家が言うにはですね、これら3つの人間的ミスの原因は実は避けることが可能だと言った。避けられるって言うんです。皆さん、人間的ミスが原因であれば避けられるんです。ということは、私たちみんなミスを犯すんですよ。でも私たちで注意すれば避けることができる。つまり失敗を少なくすることができる。でも避けようとしない、その機能が働かないから問題になっていくわけですよ。解決策どこにあるんでしょうか。皆さん、人間は傲慢になってしまうとこ、だんだん自ら衰退していきます。これは人間的原因によるミスでしょうね。明らかにそうです。イエス様は言われました。14節、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。そうです。自分を低くして問題を起こす人はまずいません。むしろ心からの謙遜な態度で評価を受けるのではないでしょうか。高い地位にある方が非常にへりくだって謙遜なその姿で、皆さん、 歩んでいかれるとき、人々はむしろ敬意を覚えますよね。イエス様はこう言われました。マタイの福音書11章29節です。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。30節、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。皆さん、首輝きというのは2頭の家畜が、あるいは2匹の家畜が首にはめる農機具のことですね。そうです。日本では農作業の時に田んぼとか畑、このところで見られます。イエス様とその首輝きを共にする、つまりイエス様と共に歩みなさい。その首輝きは追いやすく、私の荷は軽い。どういうことでしょうか。普通首輝きというのは 50-50、 半々のウエイトで進む。いえ、イエス様がもっともっと背負ってくださるということ、これは大きな大きな祝福なんです。でも私たちはそうなかなか思わないんです。私はこんなに苦しい、私は大変だ、私はどうしてどうしてと私たちは思いやすいんです。いいえ、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。どういうことでしょう。片一方が手抜きしても首輝きから離れることができない。つまりイエス様入っておられる。イエス様が先導して導いてくださるときに、たとえ私たちが力を抜いたとしてもイエス様が運んでくださるんだ。まあ、簡単に言えばお委ねすることです。お任せすることです。これが一番楽なことです。信仰も神様にお委ねすること、お任せすること、このステップに入れば皆さん、人は悩まないんですよ。苦しまないんです。大丈夫なんです。イエス様はこう言われたんです。私はの首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。そうです。イエス様の特徴は、私の心が柔和で減り下っているということと、そして私から学びなさいということ、さらに私に、安らぎを、ごめんなさい、魂に安らぎを得ます。この3点をイエス様はお語りになられた。そうです。聖書の神であるイエス・キリスト様は、実は私たちにこの3点を与えるためにお越しくださったのです。そうです。イエス・キリスト様に学ぶことです。そうです。傲慢に、高慢に、おごりのその悪いリズムに入らないでください。私たちは学ぶ必要があります。それは病気にかかる前に自分の健康を維持するための予防なのです。病気にかかってからはもちろんお薬を飲むでしょう。でも皆さん、それはそれ以上悪くならないために改善するためです。でも賢い人は病気にかからないようにその前に予防するわけですよ。イエス様ははっきりと語りましたね。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされると言われたんです。そうです。イエス様に学ぶこと、自分のが病気にかかる前に自分の健康を維持するために予防をすることです。皆さん、いかがでしょうか。あなたの人生、どんな予防をしていらっしゃるでしょうか。高慢な思いにならないために、あるいは人生の意義をしっかりと見出すために、あなたは一体どんな歩みを日々していらっしゃるでしょうか。考えてみてください。あなたの人生は一度しかないんです。 Only one です。一度しかない貴重な人生です。人生です。リピートできないんですよ。一度しかないならば、生きてきてよかった、生まれてきてよかった、戦い苦しみがあるけれども生きがいがある、そのような人生を送ることができるならば、それは本物ではないでしょうか。皆さん、人は誰でも例外なく亡くなります。その与えられた人生、一人一人全部違います。短い人生の人もいるし、長い人生の方もいらっしゃいます。そうです。与えられた人生を完走できるならば、感謝と喜びを持って走り尽くす、走り抜くことができるならば、その人生はなんと幸いな人生ではないでしょうか。昨日、一昨日、読売新聞の人生案内を読んでおりましたら、こんな問いが書かれていました。お読みします。私は50代のフリーランス女性です。体調を崩し、この数年入退院を繰り返してきました。持病の不安はありますが、なんとか家事や仕事をしています。子供たちは家庭を持って幸せに暮らし、孫もできました。優しい夫と不自由なく暮らしています。コロナ禍を経て病気にもなり、昔のアルバムを見ると、子供たちと忙しく賑やかに生活していた頃が懐かしく、胸がキュンと締め付けられます。 当時は子供を怒ってばかりで、自分の時間が欲しいから早く成長してほしいと考えていました。かけがえのない大事な時期をどうしてもっと楽しんで育児できなかったのか後悔しています。キラキラしていたあの頃が人生のピークだったのではないか。これから先に、これからは死に向かう下り坂で老いて死ぬのを待つばかりかと絶望感でいっぱいになります。旅行やおいしいものでも満たされない思いとどう私は向き合っていいかわからないのです。こういう質問を人生案内で私は読みました。この質問を読んだときに、皆さん、結婚式のことをドイツ語でホフツァイというんです。面白いですね。ホフってのは、はい、高いです。ツァイというのは時間、時なんです。人生の中で最高潮、これがホフツァイ、結婚式なんです。最高潮というのからどんどん降りていくわけですよね。この女性、まさしくそれことを言ってるなと思いました。これに対して、心療内科医である梅原淳子という先生がこう言ってますよ。幸せは何か特別なことをしたり特別なものを持ったりすることからではなく、今持っているもの、支えてくれる家族や仲間の存在に気がつき、生活を十分に楽しむ中で見つかるんだと思います。もっと年を取った時、今のあなたがどんなに幸せだったかと後悔しないために、今お持ちの宝物に気がついてほしいと思います。柔らかいソフトなアドバイスでありました。皆さん、この女性、果たしてこれで本当の解決を得ることができるんでしょうか。苦しいんです。戦ってるんです。本当に私は美味しいものや旅行で満たされない、その思いをどう私は解決したらいいのか。先ほど私は御言葉を読みましたね。イエス様のお言葉です。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首は負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様と首を共にして、イエス様と共に歩んでいくときに、皆さん、人生の誠の生きがいを人は見出すことができます。しばらく前ですけど、私の尊敬する下平間康之という先生がお亡くなりになりました。非常に残念です。先生の亡くなる1週間ぐらい前、私は電話でお話ししました。先生は九州大学医学部を首席で卒業されて医者になりました。クリスチャンになったの学生時代、彼はヨハネス・ルスコというドイツ人の宣教師によって信仰に導かれて、そしてクリスチャンドクターとしてこれから働こうと決心しました。それから彼はずっと80何歳亡くなるまで、彼はクリスチャンドクターとして働いたんです。彼が導かれたのはホスピス医でした。がんの末期の患者さん専門に3000人以上を見送りましたと先生は言ってました。先生は我が人生道場という本を書いていらっしゃる。そして亡くなる少し前、 NHK の宗教の時間で取り上げられて先生が出ておられました。まあ、その DVD ありますから、皆さんよかったら皆さんに見ていただきたいです。本当にすごい方、もうインタビューアナウンサーがですね、声が詰まってるんですね。この先生何かある。でも NHK ですからあんまり踏み込んだインタビューできないですが、もう見え見えって分かるんです、聞いててね。先生が静かな中で一つ一つを話していかれる。驚きました。私のいとこにあたる人が福岡にいて、何も知らなくて、そのエコ病院っていうんですか、そこに入院され、がんで入院したんですよ。何かのことで、そのホスピス医である下井奈先生が、そのいとこに、声をかけられた。いろんな話をして、もちろん聖書の話をしたんです。するといとこが、私の親戚にもクリスチャンがいて、牧師をしていますって。なんていう名前ですか、黒田定一郎です。いやー、黒田さんよく知ってますよ、と言われてね。私がドイツに行くときに大変お世話になった先生なんですよ。私のホームステイ紹介もこの下井奈先生でしたね。本当に熱心な素晴らしい。そうして話を聞いた、いとこから電話かかってきまして、びっくりしましたね。自分たちはクリスチャンでも何でもないけど、本当に親身になって、そして皆さん世話をしてくれて、そして優しく最後見送ってくれた。その NHK の番組の中でも言ってますけど、 うちの病院のホスピス病院はですね、いわゆるリピーターが、患者さんのリピーターが多いんです。普通ね、親族が亡くなった病院に自分の家族を送らないんですよ。でもあの病院はね、お父さんがおじいちゃんが亡くなってもぜひあの病院であの先生に見てほしい、送ってほしいと、そういう患者さんが、いわゆるリピーターが起こると。すごいなと私は思いましたね。それ聞いた時に、先生はとっても謙遜な方です。まあ皆さんビデオを見てみてください。本当に謙遜な方で、とそして自分に与えられた務めを忠実に最後まで。先生はっきり言っておられました。亡くなる少し前に私と話した時に、もう私の寿命は間近です。医者ですから自分のことをよく分かってました。腎臓も悪くなってたんです。で自分でいろんな処方しながら、そして最後に静かに召されていきました。昨年私が先生のところに行った時に、お墓を訪ねました、本当に先生にも私は感謝してるんですね。まあそのような例を今私思い出したんですけれども、そうです、キリストにあって生きがいのある人生を送る人、先人たちがいます。皆さん同じ人生でありながら、あなたの貴重な人生、あなたはどのような人生を送っておられるでしょうか。皆さん老い先絶望感に浸って歩む、このような50代のフリーランスの女性のような人生を歩んでいただきたくないのです。お一人お一人が、ああ本当に幸いだ、本当によかった、そのような人生をぜひ味わっていただきたい。それにはイエス様を信頼することです。イエス様と共に首輝きを追って歩むことです。すると重荷も苦しみも軽くなります。イエス様はそのことを私たちに願っておられるんですね。はい、それでは最後にこの聖書の言葉、皆さん声を出して一緒に読んでみましょうか。よろしいですか。3、はい、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。はい、お祈りしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。あなたの皆をあがみます。私たちの人生は一度で貴重です。この一度の人生を神様は幸いな祝された歩みをすることを願っていらっしゃいます。今日私たちは聖書の御言葉を聞きました。パリサイ人とそして主税人の話から、私たちはどのような歩みをするべきかを教えられました。感謝をいたします。私たちは自問自答したく思います。私たちは一度しかない人生をどのように歩むものでしょうか。心静めて自分に尋ねてみましょう。自分の人生、与えられた時間、どのように過ごしているんでしょうか。皆さん、私たちは高慢な思いになり、おごりの気持ちに心になることがないように願います。心静めてあなたの言葉で神様の前にお祈りしてください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞお祈りください。アーメン。お祈りをいたします。御言葉を感謝いたします。イエス様は言われました。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。私たちはそのような歩みができますように、謙遜な心を与えてください。そして人生に生きがいを与えてくださり、幸いな幸せな人生を送ることができるように、どうぞ祝福を与えてください。祈ります。神様、今お祈りを捧げました。私たち一人一人貴重な人生が与えられていることを感謝します。その貴重な人生を私たちは生きがいのある感謝と喜びを持って歩むことができますように、お一人お一人を祝福してください。今祈られた祈りに神様が報いてくださるように、神様が祝福してくださるようにお願いをいたします。この祈り、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。